月の21日土曜日でございます。わらば研究所3回目でございます。
はい、3回目始まりました。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、
では自己紹介いたしましょうか。
はい、
私が、沖縄の謎かけ名人、そしてわらば研究所、研究員、ケイシー高飛車でございます。
はい、イエーイ。
そして、
はい、そしてわらば研究所所長を務めさせていただいております、子育てアドバイザーのホーリーです。
はい、よろしくお願いいたします。今日もねぶった切りましょうね、
はい、ぶった切っていきましょうね。
今日はねぶった切るもんがね、はい、ちょっといっぱいありましてね
本当ですか。
もうね、まあそのままね、じゃあ、はい、これはね、まあ、時期的にもそうなんですけど、
はい、
明日が選挙なんですよね。
本当ですね、22日ね。
そうなんですよ、この後ね、まあ、お話しするんですけども、
はい、
今日のテーマはね、選挙でね、は
い、選挙、いいですね。
やってみたいと思いまして。
子育て番組で選挙行っちゃいますよね。
ねえ、これはもうやっぱり皆さんがね、
はい、
特に、まあ、この間も話したようにね、うんうん、沖縄のね、この、この子育てのね、福祉の問題っていうのは、
はい、
まあ、この年々、こう、いろんな最近の貧困問題とか、
そうですね。
はい、
うんうん、
社会問題になってまして、
はい、
これを今日はね、思いっきりホーリーさんにね、
私あ、そうか。
あ、そう、もう、
所長だから、ね、
そのパスしちゃいました。
はい。もらっちゃいます。
でも、知らないなりにも、はい、自分も、ああ、そういう裏事情というか、
うんうん、
それがあるんだなって、
そうね。
それをね、知るいい機会になりますので、
そうですね。はい。
今日もじゃあ、55分間、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。はい。では、最初のですね、こちら、はい、じゃあ最初のコーナーでございますが、
はい。
最近話題になったとあるニュースのコーナーでございますけども、
はい、
これはですね、ホーリーさん、
はい、
最近この気になるニュース
そうですね、
ということだったそうで、
気になるニュースですね、はい、今日はですね、福祉新聞さん、
福祉新聞、
そう、福祉新聞ってなかなかね皆さんご存知ないかなと思うんですけど、
福祉新聞であるんですか。
はい、福祉新聞っていうのは、
はい、
社会福祉会唯一の専門誌、はい、まあ、要は社会福祉界隈のね、はい、高齢者、障害者、子どもなどの福祉分野の、施策や動向を中心に報道している、はい、毎週月曜日に発行しているね、専門誌なんですね。はい、はい、はい。で、こちらの方が、ですね、面白い記事が上がっていたので、ぜひ皆さんにご紹介したいと思います。はい。はい、福祉新聞の、2017年10月5日の記事からです。はい、はい。小学生も民生委員に、市内の全校を目指す天草市社協ということで、
はい、
熊本県の天草市ね。
あ、はい、あ
の
ね、
天草市の天草か ね、
ま
あ、ね。うんうん。あちらのね、社会福祉協議会が、天草市内の小学生を、天草市子ども民生委員として委託する。はい、面白いでしょ。
そうですね。
はい。取り組みを2年前から進めているということで。
うん、あ、2年前なんですね。
はい、もうすでに2年経ってるんですね。うんうん、で、現在、市内の約半数の小学校に通う子どもが委託を受けて、私ね、子ども民生委員って何やってるんだろうと思っちゃったわけ、うん、
思います、思います。
思うでしょ。
はい。
この後分かりやすいですよ、
はい、
地域の高齢者に対する見守り活動などを行っている。取り組みは子どもたちにも地域社会の一員としての自覚を持ってもらおうと始めた取り組みになっていて、
はい、
市の教育部局とも連携して活動しているということで、
はい、
すごいですよね。ね、市内小学校の約5割にあたる10校がこの取り組みにね、取り組んでいらっしゃって、はい、ね、2019年度には全小学生の委託を目指してるって。
あ、すごいですね。全小学校を、それをまた、でもね、なんだろう。これ、熊本のこの天草市ですね。
はい、はい。
そうか、ね、ね、やっぱ、この、まあ、どちらかというと、
うん、
まあ、ほら、ね、東京とか大阪とか、
うんうん、
まあ、都会ではないんだけど、
ね、はいはい、
やっぱこういう、まあ、ね、こう街の中からこう始めるっていうね、
そうそう、いいですね、
この
、うん、一応ね、子ども民生委員は、うん、厚生労働大臣が委託する民生委員とはちょっと異なっていて、
そっちが違うんですね、
はい、ちょっと違うんですね、はい、子ども民生委員というのは、まあ、市の社協が、
うんうん、
社協の会長名で委託ということで、はい、活動内容は学校の方針によってさまざま、授業に大人の民生委員を招いて、地域の一人暮らしの高齢者のお家がどこか分かるマップを作ったりする学校もあれば、
はい、
地域サロンを訪問したりすると。 と、はい、ね、民生委員の方と一緒にね、70歳以上の高齢者のお家を訪問して育てた花を送った学校なんかもあるそうなんですよ、はい、いいですよね。
これやっぱりいいですね、この地域一体となってね、
うんうん、そうなんですよ。地域の子どもたちが、はい、ほらもう今ねやっぱりこの、うん、高齢者の独居老人の方とかね大変社会問題じゃないですか、うんうん、なかなかねこう一人暮らしで、はい、こう地域の方とのね、うん、コミュニケーションもねなかなか取りづらい中でこうやって子どもたちがね、訪問してくれたりとか、はい、あの顔を知ることができるからね、はい、何かあった時にほらあの地域の子みたいな感じになるでしょ。
そうですね、
はい、すごく素敵ですよね。で、あの今日後半のゲストのお二人はねちゃんと座っておきましょうね。はい、うろうろしないでください。
今日はね、今日はゲストいらっしゃるんですよ。
後半ゲストが来てるからね、これね放送中だからね、このテレビは寝ててくださいね、
うん、ちなみにこれラジオだからね、
はい、ラジオだからね、う
ん、でもね、はい、皆さん今日のゲストの皆さんね、はい、これ後で YouTube に出るからね。
そうだよこれね、はい、このまま動画が出ちゃうからね、
パソコンに出るよ、
しっかりご利口さんしててくださいね、
全世界で見られるよ、
はい、というわけでね、うん、子どもたちがこういう活動に地域で取り組むっていうので、うん、活動の効果については、はい、社協のね常務理事の方が子どもの意識が変わったと地域からの評判も上々って、はいはいはい、また保護者にも民生委員っていうその活動自体を知ってもらうっていうきっかけにもなって、うんうん、地域の課題をね拾うことが今後ねもっとよりやりやすくなっていけばということで期待が寄せられているということです。
これはそうですね、うん、まあそのね子どもさんはこの民生委員というものを受信を持って、うんうん、誇りを持ってくれることで、うんうんうんうん、でまたさらにまたそれにこの一緒に見守ってもらえるお年寄り ね、
はい、
ね高齢者の方にもこれね支えられて、うん、その真ん中のその大人たちはね僕ら大人たちも、うんうん、ちょうどあ子どもたちがこれをやっているんだということで、うん、あのなんでしょうね、もうどの世代でもいいプラスになりますよね、
はい、うんうん、もうなんかさこの落ち着かないゲストも巻き込んでみようかな、はい、じゃあ、はい、君たちヘッドホンちゃんとつけてみよう、
ちょっと声出してみようかな、
声出してみようかな、はい、はい、じゃあ今日のゲストのお二人こんにちは。
こんにちは。
はい、今ね近所の子供たちが、はいはい、近所のおじいさんとかおばあさんのお家にお花を届けたり、はい、ご挨拶に行ったりするお話をしてました。
はい。
みんなは近所のおじいさんとおばあさんと、お話ししたりしますか？
します。はい。
あとでね、ゲストのコーナーでお名前聞くけどさ、
はい、
暇そうだから声をかけてみました。
はい。
はい、あんまりしないかな？近所のおじいさんおばあさん。
全然しない。
あ、全然しない？学校行く途中に。おはようございますとか言ったりとか。
あ、する。
する？してる？朝会ったりしますか？
ゆうくんさ。
うん。
あ、いつもさ。
うん。何ですか？
カレー食べたくなる。
あ、そうなの？それは近所の人と食べれたらいいね。じゃあまた後ね、みんなのコーナーできちんと呼びますので、待っててくださいね。
わかった。
はい、ありがとう。
はい。
というわけでね、ちびっこ来てますけど、なんかやっぱり、今のほら、子たちも忙しいしね、うんうん、なかなかね、地域の今もね、言ってましたけどね、会わないって言ってたね。
そうそうそう。で、また地域の子が見られることで、
うんうん、
そうですね。やっぱ、見本になりますよね。
そうだね。
見本じゃ手本にね。
そうそうそうそう。今ね、地域の、通りすがりに何通学路でねおはようしてるよなんて言ってたけど、うんうん、そういう挨拶運動も大事だよね、
うん、
でこれ全部に映ってますからね、
うん、しっかり頑張れ。今のゲストに言いました、
はい、
今の言葉はゲストに言いました、
はい、というわけでいきましょう、はいはい、というわけで、地域のニュースから、まあ、熊本なんでね近いしね九州地方からこういう風を吹かせていったらいいですよね、うんうん、
これ本当に沖縄もね、うんうん、そうやって沖縄もこれ本当ある意味他人事じゃないですよね。
そうなんかねご素敵なお写真も見ちゃうよ。じゃあ、
うん、いいですね。
これ近くなると見えるんだろう。あんま見えないね。
じゃあちょっとこっちの方で見ましょうかね。
そっちで行ける？はい。これいいよ。ほらもうちょいあこっちか。そういい感じ。ほら学校のね行き帰りに寄ってたりする感じだよね。ね、いいですね。
これは、ね、じゃあこれまたね、この福祉新聞っていうのから、
はい、はい、インターネットにも、素敵な記事がいろいろ載ってますんでね、うん、なかなかね、皆さんね、福祉馴染みないかもしれないけど、こうやって地域のね、活動もやってるんだっていうことで、うんうん、もしよかったら福祉新聞の方もね、Google 検索なんかでも出てきますからね、はい、見ていただければと思います。
なんかまあ、これね、うん、また福祉新聞ってまたそのね、そういう新聞もあるんだっていう。
そう。知らなかったよね。
知らなかった。
今度ね、沖縄に来るんですよ。っていうかもう放送の時には来た後なんですけどね、取材に来るって言ってました。
あ、でもこれは。
はい、ありがとう。
ここでもまた一つ勉強になりましたね。
そうそうそう、福祉新聞さんね、今沖縄県がやっぱりその子どもの貧困問題とか、うん、子どもの居場所っていうところでは、うん、本当に全国に先駆けて、うん、子どもの居場所がね、一つの県の中で100箇所超えてるのはなかなかないので、沖縄県も118箇所まで
来て、そんなに、
そう、だからやっぱり子ども問題に沖縄県先進的に取り組んでるってことで、今度ね取材に来ますなんて言って、それもきっかけで私もこの新聞をしっかり読ませていただくことになったんですけど、はい、もうぜひね、インターネットなんかでも記事読めますから、子ども関連の、ね、方はね、はい、ぜひ見てもらえたらなと思います。そうですね、はい、紹介でした。
まだね、子どもさんいなくても、うんうん、なんかね、そういうやっぱ子どもさんいなくても普通のね、お父さんお母さん、
そうだね、
一般の家庭でもちょっとね、はい、こういう新聞があるんだなってね、図書館とかでも見れるのかな。
見れそうだよね。
あ、そうですか、う
ん、ちなみにね、最近載ったやつだとね、沖縄の記事が、ね、福祉新聞に載ってるんですよ。
あるんですね、
はあ、インテリアデザイン大賞、福祉施設が初めて受賞ということで、
あ、なんか聞いたことある、
はい、これね、いろんなニュース載ってました。
沖縄市でしたっけ、
沖縄のね、はい、沖縄市かな、そうです、うん、沖縄市にある、支援施設、 B 型の支援施設さんが、うん、はい、デザイン賞を取ったということで、こう
なんか木造の、
そうそうそうそう、
ね、こう吹き抜けのあれですよね、
はい、とても素敵なね、はい、
滑り台がついてたりとか、
すごいですよ、国内の優れたインテリアデザインを表彰する、なんて読むのかな、
なんて読むんだろう、
JID アワードかな、お、うん、が、9月22日に都内で選ばれて、大賞に沖縄県のね、障害者支援施設が選ばれたんですよ。はい、これ初なんだって、こういう福祉施設が受賞するのは。
福祉施設から選ばれるのは初、
この賞自体はもう59回目、はい、
その中の初。
初、すごいよね。
沖縄から。
はいはい、沖縄からです。
あ、これもっと誇りを持っていいんじゃないですか。
だから本当ですよ。でも私一度見に行ってみたいなと思って。すごい素敵なね、うん、本当にね、地域にも開放してるんです、うん、この施設。ね、
いいですね。
はい、ぜひぜひね、こういう記事もね、うん、出てますんでね、うん、なかなかね、こう急にこの知らなかったんだけど、うん、ほら沖縄の記事が9月に載ってたりするんでね、うん、よかったら見てみてください。
はい、じゃあこれはまた福祉新聞でまた皆さんね、はい、探してみてくださいね。
はい、
はい、ちょっとこれがね、最初のオープニングのちょっと気になるニュース記事のコーナーでございました。はい、さて、
はい、
で。さてね、そのままね、次のトークコーナー行きたいんですけども、先ほど話しました、明日、
うん、
10月22日、
はい、
衆院選挙。
ですね。
ありますよ。
なんかあっという間でしたね。
なんか本当に、解散するぞって言っちゃうと、本当にやっちゃったよみたいな、
ね。やっちゃったよからの、バタバタバタっと。
で、本当、待ってましたって言わんばかりにね。
そうでしたね。
うん、
うん、本当にね。
どうなんでしょうね。まあ、まあまあ、皆さんね、各自ね、それはもう皆さんのね、任せるんですけども、どの票にね入れるかとかね、どの候補者に入れるかはね、任せるんですけども、まずはね、投票所に足を運んでみようっていうのがね、
そうだね、うん、そう、まずはそこから、子ども政策、はい、選挙でどう変わるっていうテーマで今日行きたいなと思っていて、
バラバー研究所ですからね、
研究所ですからね、はい、一応ね、研究所始まってすぐ選挙でどうしたものかと思いましたけど、うん、選挙ってね、なんか大人の世界のもののような感じしますけど、はい、やっぱり子どもたちの、ほら、いろんなね、教育のことだったり、保育園のこととか、うんうん、もう政治で決まることが本当に多いから、はい、やっぱりここはね、思い切って子育て世帯の皆さん、
はい、
ね、行ってほしいのと、18歳から投票権変わりましたからね、
今年から、
そう、前回、ね、去年、うん、前回からか、ね、なので、はい、やっぱりね、選挙にね、みんなもね、どんどん子どもたちがね、選挙に近づいてるから、うん、自分たちの未来を自分で作るって意味でも、うん、ぜひぜひね、こう政治ね、ちょっと難しいかもしれないけど、チャレンジしてほしい、
その熱くなる大人を、ね、と裏腹にね、
はい、
ちょっと今、ゲストさんがね、
ぐらぐらしてますけどね、
うん、ちょっとだんだん、
はい、なんか飲んどいてもらいましょうね、はい、どうぞ。はい、
ね、まあ、ラジオだからわかんないんですけど、
はい、
結構ね、目の前ではね、小さな怪獣が暴れておりますね。
はい、というわけで、じゃあ政治の話いってみます。ですね、今度の選挙でですね、各党皆さんですね、はい、子ども関連の政策、よりどりみどりで出しておられます。
はい、
ほら、わらば研究所、一応ですね、研究所なので、衛星中立国です。
はい、
はい、なんでどこの、はい、
そうなんです。で、あまりね、これまあね、うん、放送局もそうなんですけど、
うんうん、
あまりこうね、こっちにね、この党より、ね、この党よりとか言ってたらね、
うん、
な かもうただ簡単に非難批判だけだったら簡単にできますしね。
そうですね。
じゃあその前にじゃあどうしたいのっていうのとかね、うんうんうん、これ言えるのは自由ですから。
そうだね。あとね、うん、みんなどんなこと言ってるかっていうことで、はい、マニフェストの一覧がいろんなところに出てるんですね、はい、でこう今ラジオで全部紹介すると大変なことになっちゃうから、はい、代表的なものだけいこうと思ったけど、はい、あんまりほらどこかの党だけに偏ってお知らせするわけにもいかないの で、
そうです、ね、
まあ、ポイントとしては、ね、うん、そうですね、ポイントとしては子ども政策どういうふうにやっていくのっていうところはぜひみんなに見てもらいたいなと思います、はい、各党ね、インターネットとか、あとやっぱり今日前日、ね、今2時からの番組なので、はい、前日なので、夕方ね、はい、ニュース番組、うん、テレビのね、はい、番組なんかでも、各党がね、どういうものを公約として掲げて選挙に臨むかっていうのが、うん、今日も最後の特集で必ずやりますから、ね、6時のニュースとか、はい、10時ぐらいのニュースとかね、夜のニュース、ね、ぜひ見てもらいたいなっていうところで、一つ、課題に上がっている、そもそもね、選挙解散してやるぞって言った一番きっかけになっていたのが消費税増税の話。
はい、
はい、8% を10%。パーセントにするかしないかっていう話出てたかと思うんですけど、この消費税を上げることで、社会福祉ね、子どもの保育園問題とか、はい、待機児童解消なんかに、はい、あとは、幼児教育と高校のね、授業料の無償化とかね、うん、そういうものに使いたいというね、今までの与党のね、意向がそのまま、まあ、自民党さんなんかは引き継がれていて、はい、はい、子ども子育てにかかる費用の軽減を、図るために、そういう消費税をアップした財源を使っていこうっていうのが挙げられてます。
20%。
はい。で、そういうところを見ていったときに、まあ、各党それに対して消費税は上げないよとか、子供のその費用をね、どこを無料にするとかっていうのはね、それぞれちょっとずつ違うんですよ。3歳から5歳の、幼児教育を無償にするよって言ってる党もあれば、はい、もう全部無償だって言ってるところもあるし、はいはい、まあ、やっぱりですね、日本は、はい、世界に比べると、子供の教育にかけている費用が、はい、国民総生産 GDP いいね、はい、国民総生産に対して先進国最下位というのは先週も ね、番組で紹介させていただいたんですが、残念なことに、はい、子どもに、ね、国が税金から投入している割合というのは本当に低いんですね、はい、なんでどこの党も今回選挙の政策の中に子ども関連のことを入れてきているというのは、はい、やっぱりそのちょうど9月にその、はい、ほら日本の教育費って世界の先進国の中で最下位だよというのが報道されて、それを受けたところもあるので、はい、今ね、子育て世帯にとっては、この選挙ってとてもタイムリーで、うん、なおかつ今政治家の人たちがね、そっち向いてますからね、うん、本当よく見てもらって、うん、どういったことが大事なのかっていうのは、まあ一つ考えてほしいなっていうところです、うん。はい。で、ちなみにですね、日本の国内でワシャワシャしていても、はい、なんとなくさ、ほら。
まあ ね、うんね、結局はみたいな、そうやってちょっと冷めた目で見ちゃったりとかね、
そうとはとか、なんとか言っちゃって大変でしょとかね、やんないんじゃないとかね、前回の消費税ね、5% から 8% の時も社会福祉に当てるって言ったじゃんとか、ね、いろいろあるわけ。
もっと言えば最初で消費税始める時も ね、 28年前ですよ。あれ
もうそんな前、
平成元年だから。
私覚えてるよ、今でも消費税を 3% つける代わりに将来なくすって言ってたよ、
うん、そうですよ。これなんかね、そう、今後のね、福祉とかの高齢者のね、
ですよね、
使うとは言ってたはずなんだけどな、
なおかつ、緊急的な財源だから消費税はいずれゼロに戻すって言ってましたよね。
言ってたよな、言ってたわけよ。ってから、
私も忘れないよ、うん。やめるって言ったじゃん、みたいなね、うん。で、ここで世界の、そういうね、子ども政策見てみようということで、はいはい、もう代表的なのは、まあ、日本今ね、子ども政策にとても国が走っているのは少子化で、少子高齢化の波が押し寄せてるからってこともあります、はい。で、ここでね、日本と同じように少子化がどんどん進んでしまって大変になってしまったのがフランスだったんですね。はい、で、フランスが、ね、日本よりも低い、本当にね、大変な出生率になってしまって、少子化対策しようって、はいはい、はい、始まったんですね、はい。で、フランスが何をしたかというと、はい、やっぱりまあ女性、今日本もやってますけど、女性が働きやすい社会づくりということで、これさ、漠然としてるんですよ。
ほう、
女性が働きやすい社会づくりってなんじゃらほいみたいな感じするでしょ。もうっていうか、もうむしろ今働いてる女性からしたら働いてますよすでにっていうさ、はい、何今更め、もっと働けって言ってるのかみたいなね、
う
ん、
そうそうそう、
ことになっちゃうでしょ。で、一番わかりやすいところで言うと、ほら、子育てでやるべきことっていうボリュームは変わらない、
うん、
はい、
うんうん、
お家のこともね、家事、炊事、あと子育ては変わらないのに、お仕事くっついてきますってなると、 ね、人間一人、まあ、旦那さんやって
二
人、
時間も限られてるからね。
そう、時間やっぱ24時間みんな限られてますから、うん、その中ね、どうやって子育てやりくりして、仕事やりくりしてって言って、なんかやっぱそのすごい大変になるよねってことへのサポートっていうのが、うん、まあ具体的にやるべきことは何かになるわけなんですね。はい、働きやすい環境って言って女性求人が増えればいいだけではない。
そうですね。
うんうん、まあ、あの求人はなきにしもあらずだよっても言われちゃうし、うん、あの男性並みの給料を取ってもらおうっていうのも一つの手ではありますけど、うん、じゃあお家のことどうするのって話になっちゃうわけですよ。で、フランスは何をしたかっていうと、保育の整備やっぱりやってます。
あ、はい、はい。
で、保育整備やっていて、ね、沖縄ちょっと違うんだな、全国とちょっと違うんだけど、うん、全国的に今保育園に通ってる子って4割弱ぐらいと言われてるんですけど、
はい、
実際の。
でも4割なんですね。
うん、実際は7割ぐらい。どんどん増えてます。で、要は認可外はカウントしてないとか、いろんなルールがあるわけ。
あそこのからくりがあるのね。は
い、そう、ね、やっぱりそのからくりを超えたところのリアルね、を見ると、やっぱり7割ぐらいの方たち共働きじゃないと子供育てられなくなっていて、この7割の人をまあ受け止めるだけの保育所があるかっていうと、やっぱり今待機児童がすごくある。
そうですね。
で、フランス何をしたかっていうと、まあ日本も導入し始めてますけど、保育ママとか。
はいはい、
あとベビーシッターの制度も、はい、あのきちんとしたねルールを作ってたよ、うん、この誰でもできるベビーシッターではなくて、うん、きちんと安心して子育てを任せられるパートナーを増やすっていう仕組みっていうのを0から2歳、うん、日本でも待機児童が一番多い年齢なんですけど、うん、ここにそういう保育の施策っていうのを走らせてます、
はい、
で常に 55% 以上の、人がいつでも子供が預けられる仕組みを作ってるんですね、はいはい、っていうのが一つ、うん、あとはやっぱさ小さい子、まあ今日もねゲストがちびっこになったらこんなに大変変化ってちょっと反省してますけど子供ちっちゃいと
小さな日本になってますからね、はい、もう小さな日本
になってますけど、やっぱちびっこがいるとね、なかなか大人の思うようにこう日々の暮らして回らなくなるじゃないですか、はい、で仕事だってやりたいんだけど子供にしっかりこう目を向ける時間も大事だし、うん、そういうね関係も作っていかなきゃいけないって言った時に、ね、きちんと子育てができるために子供手当、はい、はい。日本もあります。子供手当。ね、うん、はい。第1子1万円とかね、はい。で、日本の子供手当って、中学生までなんですよ。
は、はい。
0歳から15歳まで。
はい。
で、16歳から子供手当はがっつり削除、なし。それもどうかと思うんだけどね、
うん、
子供手当っていうのがあります。で、これがフランスにも子供の手当ってあって、うん、実はね、これ少子化対策のための手当なので、うん、一人っ子ちゃんのお家はもらえないんですよ。まあ一応あるんですけどね、はい、別の名前のね。で、子供手当的な付与してもらえるものは、一人目もなくて、二人生まれたら二人目からもらえる。三、
うんうん、
人目さらにもらえる。
はい、
日本は一人目1万円とか1万5千で、下になれば減ったりとかするのね。3歳未満だと高いとか、第3子以降1万5千とかなんだけど、もうね、桁違ってきます。
そうですよね。
はい。第3子以降、4万1千円ぐらいもらえます、月に。一人でだよ。だから、一人目が、1万8000円ぐらいなんだ。二人目から、2万8000円。で、三子にさらにプラス加算で1万3000加算されて、4万いくらとかもらえるのね。だから子供が増えてきて、たくさんお子さんがいると、その分手当が厚くなってきて、お仕事、だけじゃなくて、もうお仕事は一旦、こう、育児休暇の制度もしっかり進んでますので、うん、育児休暇、ここね、制度だけ進めばいいってわけじゃないっていうのも日本と大きく違います。
はい、
フランスの育児休暇、戻ってきたらポストが保証されてます。
はいあ、はい。
はいはい。
要は1年近く。
そうそうそう。最大3年まで延長できるんですけど、フランス。で、ほら、日本も一応あるけどさ、帰ってきたらなんとなくこう居心地悪いとか、咳がないとかって、はい、まだまだね、ありがちな話で。それが、フランスはね、咳が保証されてるの。
はい、
それを、奪っちゃいけないというルールがきちんと社会に浸透してます。
ちゃんと咳は守ってきますよって、ね。
そうそうそう、うん。ちゃんと戻ってこれるよっていうのも作られてる、安心して育児に向ける。で、さらに手当が厚いので、本当に、3人、4人って兄弟が増えれば増えるほど、月も20万とかもらえるので、お仕事一時お休みしても、その手当だけできちんと子育てに向き合える、そういうような施策もあるんですね。はい。はい、
ね、まあ、ちょっと僕の、これ個人的な話なんですけども、僕の今勤めてる職場が、
はいはい、
某、内地系の会社なんですけど、そこもちゃんと育休休暇がしっかりされてまして、
いいですね。
僕の当時、今、別のチームなんですけど、その上司が、女性の方、
はい、
3回育休休暇使いまして。
ああ、じゃあ3人大目になられて。はい、いいですね。
で、今もちゃんとそこで。
いいんだね。はい、やっぱね、そういうのが少しずつ、そういうふうにやってるケイシーさんの現場みたいな、その、 会社が増えてくるとね、ほら、やっぱり女性ってさ、出産の時に一旦お休みって、なんかキャリアストップみたいなイメージあるじゃないですか。そんなことないんだよって、子供は社会の宝だよっていうのが、本当に社会全体に受け止められるような、もう国を挙げての政策っていうのはすごい大事で、それは今、ほら、どこの党もね、子供関連の施策すごくこう、充実させようって言ってくれてるので、本当にその施策の、まあ、背景にある、基盤みたいなものはね、どこの政党が与党を取ったとしてもしっかりやってほしいですよね。
そうですよね。
本当に。
これはもうね、今聞いてるかな。これ今度ね、ポッドキャストね、残りますからね。
そうですよ。
ね、聞いてね、先生方、ね。
政治家の先生方ね。本当ね、選挙前だけ言ってもらって実現しないと意味ないですからね。
そうですよね。
はい、待機児童解消もね、ぜひしていただきたいですし、あとね、やっぱりね、幼児教育の無償化、3歳から5歳の無償化って言ってるんですけど、はい、これ専門的な立場から言わせていただくとですね、はい、幼児教育ってそもそも今ですね、平成27年から子ども子育て支援法っていう新しい法律ができて、はい、脱走しましたね。はい。新しい法律ができて、怪獣が一人脱走して連れ戻されてきましたね、はい。はい。新しい法律の中で、幼児教育って実は今ね、所得階層別利用料という制度が敷かれてます。はい、なので、所得に応じて、利用料が変化するようになってるんですね。要は、いわゆる減免措置って専門用語では言うんですけど、はい、安く利用できるんです。幼稚園にしても保育所に対しても。はいはい、で、それは所得に応じているから、はい、ほら、厳しい暮らしのお家の方の負担は少なめに。で、それなりに所得を取ってらっしゃる方からは、まあ、それなりの別にバカ高い金は取りませんけど、はい、それなりの、金額で利用料を払ってもらおうっていう制度に27年に変わったばっかりなんですよ。なので、その、応納負担っていうね、それぞれの、所得に応じた負担にもすでになっている制度なので、むしろね、ほら、入れてない子がいるってことに、みんなを無料にする予算よりも、入れていない子が入れるようになるように使ってほしい。
そうですね。入り口をね、増やす。
そうですよ。今、
広げる、ね。
そうそうそう。今、無償化したら入れてる子だけがお得でしょ？
そうですね。
そう。でも、入りたい子たちがまだまだいますから、そういう子たちにもね、きちんと間口を広げる方に、まずは、お金を使っていただいて、はい、無償化っていうのはその次の話で進めてもらえたらいいな、というのが私のね、もう個人的な意見でございます。
はい。先週ね、この番組のテーマでも扱いました、給食でございますけども、
はいはい、
給食費っていうのもね、これも結構いろんな、この間も話したように、各市町村とかで、その先生たちによって、またその給食費をね、無償化しますとかね。それだとそういう、
言ってるよね。
ありますよね。
はい、ありますね、そうそう。給食費もね、でも本当にね、やるんであれば国が温度を取って、やめてください。はい、国が温度を取って、やっぱりね、子供どこの市町村でどこの県で生まれても、ほら、育てやすいよっていうのが、やっぱり国が温度を取る理由だから、やっぱりそこはね、今回国政政治ですからね、国政選挙か。はいはい、国政選挙に当たるわけだから、そこはしっかり、この選挙でね、この国が温度を取って、どこの市町村で生まれ育っても、この学校のこととか、給食のこととか、いろんなことがね、平等にね、やってほしいですよね。
はい、
道挟んで向こうはさ、無料とかちょっと嫌だよね。
そうしたらみんなね、そっちに移っちゃうやん、
ね。だからね、なんかどうなんですかね。なんかそこいらへ
ん
はね、ちょっとこう、わじわじしますよね。
なんかね、なんか不公平だ、みたいな。
だって税金そんな変わんないはずよ。
そうそう、変わらないね。
変わんないでしょ。
いや、同じ額払ってるんだけど。
多分一緒でしょうね。市町村民税も県民税も計算式一緒ですからね、ほぼね。だからね、やっぱり住んでるところで違うっていうのはちょっと嫌だよね。で、やっぱりこの辺の、こう、舵取りというかさ、はい、住んでるところで変わっちゃいけないんだよ。子供はどこで生まれても同じように、教育を受ける権利とか、保育を受ける権利があるよっていうのを、はい、やっぱ声を大にして言ってくれるのが、はい、国政政治の政治家さんたちかなって。
はい。
いう感じはしますよね、はい、なんでもう明日、はい、もうね、事前投票も今日もね8時まではやってるのかな。
そうですね。
そう、期日前投票もやってますし、はい、明日も、選挙ね、はい、お近くのね、
ね、明日また8時までね、
小学校とかね、
やってますよね。
小学校とかあれですかね、役所とか。
そうですね、
那覇だと結構小学校。
最近はもうね、期日前投票がなんか、あれでしょ、なんか、イオンとか。
いや、だからよ、あそこ、那覇だったらあそこあそこ、アップルタウン。
アップタウン。で、なんかそれで、で、それを済ませたら、なんか、お買い物。かなんか
本当？
なんかお得ななんかね、あ、これ 調べてくればよかったな。
だからよ、それ素敵ですね。うん、でもね、私本当買い物のついでにアップルタウンで選挙とかすごい楽々、去年というか前回やりました私。
なんかね、
金秀のところで投票しました。うん、でちなみにね、こう皆さんお知らせしておきましょうね。うん、あのハガキなくしちゃってても、はい、投票に行きましたって言ったら身分証明書があれば。はがきなくなっちゃっても投票できますから ね、 ね、うん。はい。なんで、諦めないで、行ってみてください。うん、
はい。
はい。
ね、でもまあ、これね、まあ、これ、結局ね、なんでも、うんうん、まあ、これだけね、皆さんでね、皆さんでね、選挙に行こう、投票に行こうっては、言ってはいるのですけども、
うんうん、
まあ、ちょっとね、悲しいかな、投票率がね、
低くなってるんだよね、年々 ね。
そう、また今回みたいにみんなどっちだけな、ちょっと感じがするでしょ。
確かに。
まあ、悪いけど、
うんうん。
で、こういうことを言うと本当にね、あえて、そう、みんな選挙に行こうって言ってるんだけど、
うんうん、
ここね、僕ね、思ったんですけど、うん、こんな候補者がいたらいいなと思って、
うん、
あえてね、有権者煽るんですよ。
どういうこと？
え？どうせお前ら行かねえんだろ、この野郎とか言ってから。
ああ、いいね、いいね。そうそうそう。なんかもうほら、行きたくなる。うん、クソじゃ行くよ、みたいなね。
そうそうそうそう。で、ね。
いいね。
で、なんか、で、なんかこう、ね、義務を果たせねえくせに、こうやって、普遍、ネットでなんか悪口とか書くんだろ、お前らとか言ってから。
面白いね。いいね。
そしたらね、
いいね、
そしたらね、何、ね、みたいな、こう。
早いとこさ、うん、インターネット投票もできるようになるといいのにね。
あ、そう。なんか、これも一時期テストとかなんかやってましたよね。
あれなんかどこ立ち消えちゃったんですかね。
うん、
あれ、やっぱりあったら若い子たち投票するし、若い子たち選挙に行くようになったら本当ガラッと変わると思いますよ。
やっぱうん、やっぱそこら辺システム上とかもあるのかな。
ねえ、あるよね、きっとね。うんうん、あ、なんかさっき紹介し忘れたフランスの家族手当さ、二十歳までもらえるんだよ。
二十歳までもらえるの？
はい。しかも14から二十歳までの間は手当加算だよ。さっき言った、うん、例えば三人兄弟の三人目って41,000円もらえるんだけど、うん、はい、さらに14歳からだ。はい、中学生から。はい、14から二十歳までの間は、そこに、さらに一人9,054円加算だから、5万ぐらい一人当たりもらえる感じになると。で、三人以上のお家は全員がそれの対象になったりとか。あとね、面白い手当がある。
はい。
フランス超面白い。ね、成人手当っていうのもあって、はい、なぜなら大学が22までじゃない、
うんうん、
で、子供が3人以上いれば、各子供が20歳になっても、いくつかの条件に合えば21歳まで15,000円の補助がもらえたり、はい、引っ越し手当。
へ
ぇー。2歳以下の子供がいて、3人目が生まれてからの引っ越しに、一度だけだけど、136,486円の補助だって。
ほぉー。
すごい。ね、いろんな手当ね、やっぱね、こういう世界には、いろんな仕組みがあるので、ぜひね、こういうのもね、私たち有権者がね、少しずつ学んでね、こう政治家が言ってること以外でね、やってほしいものっていうのを作りたいなと思います。
これね、沖縄もね、じゃあなんかこう、子育てがね、こう子供がいっぱいだから、
うんうん、
ね、いろんな、なんか手当ね、作っちゃえばいいんですよ。新しい沖縄だけの手当。
本当そう
思う。
うんうん。いいと思う。ね、で、ね、なんかね、沖縄から子供子育て発信したいなと思ってるので、うん、ぜひね、もうこの選挙でほら、国がね、子供のことちゃんと考えてるよっていうのをしっかり形にしてもらって、うん、さらに沖縄から、こう、うん、独自のね、なんかいろんなものやってほしいですよね。
うん
うん、うん、
なんかこう、なんかね、わらば手当とか言って。
いいですね。沖縄からね、沖縄発信で全国に、うん。本当ですよ。それぐらいしてもいいはず。
はい。なんでしょう。まあ、結構、まあまあ、ちょっとね、うんうん、ちょっとまあ、うん、例えばですよ、できちゃった結婚手当とかね。
ああ、そう、でもいいよね、そういうのね。うん、
まあ、そうやって、ね、うん、まあ、まあ、まあ、先に、先にも、まあ、赤ん坊ができちゃったんだけど、
うんうん、
でもこれからの二人のね、
そう、
未来をちょっとね、支えますよ、みたいな。
うんうん、今ね、授かり婚って言うんだよ。
授かり婚。
そう。いいよね。言葉もいいよね。
う
ん、
そうそうそう。
はい。ぜひね、本当ね、少子化対策もね、沖縄ね、前も言ったけど、うん、ほら、合計特殊出生率っていうね、
そうそう
のも多いから、高い、日本で唯一、もう一番多い県だから、うん、やっぱそこを生かしてね、子供育てやすい、こう、子供の島沖縄、みたいなね、
うんうん、
になったらいいなと、
うん、
はい、思います。
本当につくづくね、
うんうん、
まあ、子供ね、どのそうですね、やっぱどちらにしてもこの、うん、どちらにしても、
はい、
この、ね、選挙はね、皆さんのね、今のね、皆さんのね、
うん、
一票にかかってますから。
はい、
そうですね。
わしゃわしゃしてますけど、スタジオ ね、はい、
まあ、ちょっといい具合まとめようと思ったんだけどね、
はい、いい感じでしたよ。でも、
ね、
はい、
じゃあちょっとここでね、じゃあ、うん、選挙とかけまして、
はい、選挙とかけまして、
お米と解きます。
お米？
はい。
解きます。その心は、はい、
一票は重たいです。
わー、すごーい。
さあ、どうでしょう、今の
は。うまい。
ありがとうございます。
本当だ、本当だ。ね、一票は重いっす、ね、皆さん。
ね、ちょっとバタバタしない
で、バタバタして、ね、壊れちゃうよ、マイクね。はい、というわけで、いいですね。いい謎かけでした。
ね、ね、みんなこうね、簡単に口にするんだけど、
うんうん。
一票は重たいぞ。
本当だぞ、60キロ持ち上がらないぞ。
ね。
皆さんの一票は、
そうです。
そのぐらいの力があるぞということで、ぜひね、まあ選挙をどうしようかなと思ってた方、はい、もうついででもいいので、ぜひぜひ足を運んでもらいたいな、ね、と思います。
まあちょっとね、まあ一つ付け加えると、
うん、うん、うん。
本当にね、まあ、確か投票に行くのはありがたいんですよ。
おいほい。
だけど、
うん、
なんだろう、よく選んで。
そうだね。うん、今ね、本当、Google 先生に、あの、書くとマニフェストとかやると出てくるからさ、どんな施策やってるのか。うん、なので、うん、あの、やっぱりそれ、ちょっと見てもらってね、行く前にね、うん、とかね。あの、本当 ね、今日の夕方のニュース、そうそうそう、多分絶対やるよね。
そうなんですよ。あのね、あの、各政党がね、こう、例えば、タレントさんとかね。
だからよ。
ねえ、タレント議員とかよく、なんだろうね、これ、この人使えば、安易に使えば票集まるだろう、みたいなね。
有名人が受かっちゃうみたいになってますからね。
なん
か海外のマスコミに、日本の政治家になりたければタレントになれみたいな揶揄されちゃってますよ。
そうそうそうそう。
本当そういうことになっちゃってますからね。
あのね、確か40年前だったかな。
うんうん、
それ以外、あの、まあ、あの、サザエさんでね。
はいはい。
あの、4コマ漫画時代のサザエさんで。
懐かしい。
あの、そしたら、僕ら、大学に入った、あの、生徒が、僕ら、いずれは政治家になるんだって言うんだけど、いきなりそこで、あの、落語研究会に入って、
は
あ、あの、漫才師から入って、落語家になって、
ってね、
そこからあの、政治家になった方が早いわ、みたいな。
さあ、長谷川町子さん、その当時から。
当時、あのね、長谷川町子さんの漫画すごいですよね。深いんですよ。
すごいね、うん。面白そう。サザエさんちょっと探してきますね、4コマ漫画。やっぱあの、
社会のね、うんうん、当時からやっぱ新聞のあの、4コマ漫画でしたので、
はいはい、
当時からその風刺を聞かせた。そのやっぱ特に女性問題で子供問題老人問題とか、
ね、
環境問題とかも本当にね、
うんうんうん、
これ50年前の作品なのって本当に
本当ですよ、ね、
今の時代にちょっと警鐘を鳴らすようなちょっと僕これね喋らせたらね、うんうん、多分あと10分ぐらいの話をする
よしじゃあ今度長谷川町子さん特集サザエさん特集でいきましょう、ね、
やりましょう、
ね、やりましょうね
はい、
はい、
ということで、
はい
ね、トークテーマは選挙に行こうそして選挙で、子育てはどう変わる、
はい、
でございました
はい
はい
ありがとうございました
はいでは、はい、一旦ここでですね
へいへい、
まあね、気を取り直して、ね、ちょっと皆さんバタバタしておりますが、
はい、
皆さん
まあ、
そこでバタバタした皆さん
はい落ち着いてください、
はい、じゃよろしいですか
慣れた
うん
じゃあ
まだ何もしてませんよ皆さん行きますよ
はい
では今日のゲストのお二人を紹介いたします
はい
ではそちらねじゃあ向かってはい手前の女の子
ノアです
リュウキです
お、
はい、
揃ってはいありがとうございます
ありがとうございます
ノアちゃんとリュウキくん
はい、
はい、
よろしくお願いします
はいありがとうございますノアちゃんはおいくつですか
7歳です
7歳です
4歳です
あリュウキくんも4歳ですセットで答えてくれるんだね。
はいうん、ワンセットだね。一個の質問で。
いいね。
ワンセットだね。
じゃあ、はい、ノアちゃん、小学校1年生 ?2 年生
?2
年生なんだ。うん。じゃあ、りゅうきくんが今、保育園。ああ、どうですか、学校は。
楽しい。
おう。
楽しい。
りゅうきくんは、うん。お姉ちゃんがね、ちゃんと喋れってね。ステージママならぬ、ステージの姉ちゃんになってますね。ね、今日はね、
はい、
まあ、わらば研究所でございますから、まあ、生のね、
うん、
子供たちの声を聞いてみようじゃないかということでね、
はい
思ったんですけども、あまりにもリアルすぎてね、
うん
番組進行がね、
ちょっとわたわたしましたね。
そうそうそう。
はい。
で、まあ、そんな中で何をするのかと言いますと、
はい、
私、まあ、ケイシー高飛車はですね、
はい
まあ、43歳、独身。
聞いてください、お話し皆さん。
子育て経験なし、はい
うん。
で、そんな私ですね、
うんうん、
子供さんにどう触れ合えば、うん、いいのか、その入り口を探そうじゃないかってことでございます。
ケイシーさんと遊ぼう。イエーイ。
はーい。はい。よろしくね。はい。ケイシーでございますよ。
ウェイっていうか誕生日はは
い。お、どうした誕生日、
うん、
うん。誕生日どうしたの
誕生日言わないのはなんでかなって。
うん。誕生日言ってほしいか
うん。
うん。じゃあね、じゃあ聞いてみよう。ノアちゃん誕生日は何月何日だい
?12 月25日。
クリスマスだ。
うん。
そっか。
リュウキは、
うん。
12月25日。
違うよね。
5だよ、5。
お、お、どうした、どうした、仲間割れか、早速。
ケシーさん、子供とどうやって遊びましょうか。
ねえ、あのね、まあ、まあ、一応私ね、まあ、はい、謎かけ名人とは言ってるんですけども、うん、
謎、
うん、謎かけ、子供たちに伝わるのかどうか、うん、
やってみよう。
で、こ、で、こ、ってことでございます。
はい、やってみよう。
すごい、
すごいね。
はい。じゃあね、みんなね。
行くよ。
はい、行きますよ。
はい。
みんな、みんなね、あの、謎かけってわかるかな？
謎をかける？
そうだよ。謎のようにね、あの、言葉遊びなんですよ。
あ、そうなの？
そうなんですよ。
うんうん。
でね。
じゃあ、わかった。
よし。はい。行ってみよう。
じゃあ、皆さん。はい。じゃあね。
行きます。
じゃあね。はい、じゃあ、のあちゃん。好きなお菓子は何ですか。うん、何もいいのよ、顔色。
ポテトチップス、う
ん、ポテトチップスなんだ。
そ
うか、うん、
ポテトチップス。
2人でポテチ好きなんだね。
ポテチね。
ポテチか、オッケー。じゃあオッケーです、わかりました。
いきます。
じゃあ、
はい、
じゃあ、じゃあ、ポテトチップスとかけまして、
はい。
ポテトチップスとかけまして、
うん。
雷と解きます。
雷？
はい。
その心は？
バリバリ。
食べる。
食べるバリバリと。
触ったかな？
触った？わかった？
ね。
バリバリバリって言うからね。
ね、バリバリって言うよね。そう。
リュウキ君ポカンでポカン。
ね、うん、さすがにね、リュウキ君の年代にはちょっとまた、うん、そうかな。
まだ保育園で4歳。
4歳だから、ね。
そうだよね。
そうだね。なぜかね。
あのね、そうなんですよ。このね、一見このポテトチップスとこの雷ってね、うんうん、あれ、何の関係があるのかなと思っていたら、
うん、バリバリ
っていうところで、ああ、そういうことかっていうことで、あ、それが謎かけでございます。
はい、いいですね。わかったかな？あ、簡単だった？
うん。
バリバリって言った時からもう。
わかっちゃった？
わかっちゃった。
おー、うん、そうそうそう、すごいね。
じゃあ、例えばですね、じゃあ、二人は漫画、ワンピースは好きですか？は
い、ワンピースはわからないかな？どうかな？わかりますか？ワンピース。ルフィがいるやつ。座ってください。うん、はい、どうぞ。
はい。
ゆきくん、質問があります。
はい。
ルフィがいるやつ？
そうそうそう。じゃあね、うんうん、あんまりでワンピース得意じゃなさそうかな、じゃあ。そっか、うん、珍しい。
マイクに向かって
今ね、早速ダメ出しを食らいました。
ワンピースわかる。じゃあ、マイクに座って喋りましょうね。
オッケー。
はい。
オッケー。じゃあ、ちょっとじゃあ、その、じゃあ。
嫌だって言った、嫌だって。
ワンピース行ってみますか、とりあえず。
行ってみましょうかね。
聞いてる方は、ね、ワンピース超人気だからね。
うん、
はいはい、ぜひ。
一応これは、一応、あくまでもこれは、あの、子供向けの謎かけでございますよ。
はい、行って
みよう、はい。はい。では、ワンピースとかけまして。
ワンピースとかけまして。
で、
うん。
おやつ
と、おやつ
ときます。
ほう。その心は？
3 時登場します。
あー、わかる人にはきっとわかってるはず。うまいと思ってる人がラジオの向こうにいるはず。ね、そしてワンピースを見てないのあちゃんにはわからなかったということ
で。ピンとこない。
残念。
ね、残念でしたね。
あ、
これ。
でもあれですね、
じゃあこれブーかな、これは。
ほら、子供と謎かけ楽しいですね。なんか言葉遊びでね。
残念って何？
わかんなかったねーって。はいはい。
じゃあこういう時のためにですね、
うんうん、
じゃあこういう時のためにですね、
わかんなかったらブブーみたいなね、
そうそうそうそう、
やっとく
ね。じゃあケイシーさん、今のはこれだよってことで、はい、ブブー、はい、
わからなかったらブブー、わかったらピンポン、はい、ケイシーさんに向けて押すとブブーってなりますからね、マイクの前でやりましょうね、
はい、そんな長く押さなくてもいいのよ、
はい、つうわけで、難しいな、まだな。もうちょっとあれだね。ゲストさんに、小学校高学年ぐらいが来てくれたら、いいかもしれないね。
うん。
あのね。言葉遊びね。まだ2年生と4歳だからね。なかなか難しい。
結構ね、じゃあ、
ゆきくんは、こう、分かった時だけピンポンしてください。
うん。
はい。ありがとう。
うん。今理解しましたよって意味ですね。
そうそうそう。
はい。
うん。おしまい。
はい。
はい。
ずっと。
というわけで、子供がね、いるから今日テーマやりますよ。はい。一応やります。あ、ケイシーさんが映んなくなってる。触っちゃダメです、マイク。はい。ちゃんと座ってくださいね。リュウキ君を質問するので座ってください。いいですか？こう、グダグダなってます。これから聞くの。はい、ここに書いてある。はい、行くよ。いいかな？ね、ケイシーさん。
はい。
今さ、ほら、子供たちワシャワシャ落ち着かないでしょ？
はい。
子供とゆっくり話がしたいのに、話ができないときどうするか、はい、っていうのがあるんですよ。
ね、
はい、あ。うん。 子供たちほら好き勝手やってますからね。はい、ほんとね、次からゲストは一人にしようね。
そうだね。う
ん、あと前の方でやって外に出そうね。
ちゃんとね、言うこと聞く、言うこと聞く子にしましょうね。
なかなかね、ラジオだからね、うんうん、難しいですけどね。はい。はい、ルキ君いいですか？ちゃんとできそうですか？
はい。
はい。あのね、やっぱりね、子供と話をしてるときに、はい、ほら、親はさ、今話が聞きたいのに、返事がそっけないとか、はい、もう今忙しくて話聞けないのにすごく喋るとか、はい、いろんなのね、あるじゃないですか。はい、で、やっぱりね、子供たちとお話しするときに、質問のコツをつかむと、
はい、
上手に子供と会話がスムーズに進むよっていうことで、いい質問で子供の本音を引き出そうっていうのがあるんですよ。
はい。
はい。で、質問の、ね、そう、質問の仕方で答えが変わってきますよっていうことで、うんうん、ほら聞き方違うんだから当たり前と思うんだけど、やってみよう、うん、
はい、
やってみよう、
はい、
じゃあのあちゃんとりゅうきくん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。はい、マイくんちゃんと向かって喋ってくださいね。
こんにちは。
はい、こんにちは。じゃあ質問します。はい。好きな食べ物は、お、うーんと、あ、好きな食べ物さっき聞いてたね。おやつ聞いたのか、うん、じゃあ、学校は楽しいですか？
学校さっき聞いてた。
りゅうきくんは保育園ね。もう一回聞こうね。
先生聞いてたよ。
うん、いいよ、もう一回ね。学校楽しいですか？
うん、
楽しい。りゅうきくん、保育園楽しいですか？グー、違う。
ラジオだからね。
ラジオだから、はいって言ってくださいね。楽しかった。
はい。
楽しいんだね。これね、ケイシーさん。
はい。
今の質問、よくありがちな、当たり前質問なんですけど、はい、ここが、イエス、ノーで答えられる。はい、うん、そうだよ。違うよって答えられる。こういうの、クローズドクエスチョンって言うんですよ。
はい。
で、これに対して、オープンクエスチョン。
はい。
考えて答えを言う。
うんうん、
はい、もう一回行きましょう。のあちゃん、行きます、
はい。
学校のどんなところが楽しいですか？止まっちゃったよ。じゃあ。
休み時間ですよ。
なるほど。いいよ。どうぞ。
ゆうきは保育園の、ね、うん、給食の時。
給食の時が楽しい。
私は給食。
給食の時が楽しいですか？
美味しいから。
美味しいから？
いいことだね。
いいね。オープンクエスチョンは答えがはいか家ではなくて、はい、自由に考えて自由に答えられるっていうのがポイントです。はい、このね、オープンクエスチョン作るには 5W1H ね、
はいはい。
誰が何をいつどこで、うん、なぜどのようにみたいのが質問の中に1個混ざるだけで、うん、とっても答えがしやすくなるの。
うん、
で、ね、今日学校楽しかっただけだと、うん、楽しかったとか、別にとか普通とかなっちゃう。
そうだね。
うんうん、で、何が楽しかったになると、はい、どれだろうとか、
はい、
はい、なってくるんですね。
はい、
で、ね、なんでっていうのをね、入れてくるとね、今度ね、こう攻めがちになっちゃうので、うん、こういうのをね、癖にしていかないと、どうしてもね、はい、イエスノーの返事のものを言ってしまって会話が弾まない。特に男の子。
はい。
はい。男の子だんだん年齢上がってくると ね、喋んなくなっちゃうからね。はい。
口が悪くなる。
あ、そうなの？そういうのもあるからね。やっぱお子さんと話すときには、こう考えて答えられるのをちょっと工夫するだけで、会話がね、むず、こう、弾むようになるんですね。
はい。
好きな季節はありますか？
お、
のあちゃん。
好きな季節は。
季節わかりますか？春、夏、秋、冬。どの季節が好きですか？
あ、蚊がいっぱいいるけど、
うん。
冷やしそうめんとか、花火とか、
うんうん、
祭りとかで、空に出てくる花火とか、
はいはい。
プールに行けるから。
いいですね。
夏だけすんごい特別。Okay、
うん。
リュウ
キ。はい、リュウキくんは何が好きですか？うん。冬が好きなんですか？リュウキくんはどうして冬が好きですか？マイクの前で喋ってね。聞こえないよ。うん、いいよ。
なんでかというと、涼しいから、
うん。あ、涼しいのが好きなんだ。暑いのは苦手。
涼しいどころか寒いん
だ。寒いけどね。
でも寒いのは好きですか、
うん、
そうか。こうやってね、こう質問の中にどうしてなんでっていうのが。うん。
ポテトチップスとガリボリ君が好き。
なるほど。好きなものたくさんありますね。
先生、
はい。何ですか？うん。
冬になること
さ、先生、
うん、冬になることが一番嫌いなんだよ。なんでかというと、
はい、
思い出すんだよ。
なるほど。これね、ノアちゃん今さ、とっても理由を喋ってくれるでしょ、
はい、
これね、いつも会話の中にどうしてって聞くからなんですね。お家で。そう。お家で何か質問したときに、何々好き、うんって言ったときに、じゃあなんでって聞くと、そうやって、そのなんで、どうしてかって言うとね、っていうのを、こう、答えるのが癖になるっていうね、ケイシーさんにいろんなものを渡しに行ってますけどね。はい、リュウキ君、じゃあありがとう。お外のお椅子に座って待っててもらっていいですよ。はい。
はい。
うん、ありがとう。じゃあね、今日ね、二人にはいろんな話してもらったけど、今度からはもうちょっとルールを守ってやろうね。でも、ラジオにおしゃべりしに来たいっていう子供が、あのあちゃんここ閉めてもらっていいかな。はい、ありがとう。ラジオに遊びに行きたいってお子さんがいたらね、こうちゃんと台本を作ってね、
その
時間だけ入ってもらおうね、今度からね。工夫すればきっと来れるので、やっぱね、ラジオでね、いろんなお話ししたいよっていうね、子たちもいるはずなので、小学校の職場体験とかね、遊びに来てもらってもいいですよね。
そうですね。
はい、のあちゃん、ありがとうございました。
あとこうね、普通に親子でね、出てみたいとかね。
ああ、そうそう、いいね。親子で来たらいいよね。じゃあ、のあちゃん、最後に一言ありがとうございましたを言って去ってください。はい。どうもありがとうございました、のあちゃん遊びに来てくれて。
弟が言っちゃっ、ありがとうございます言うの忘れてたけど、本当にありがとうございます。おー。
はい、ありがとうございました。
よくできたお姉ちゃんだ。
また来てね。はい、バイバイ。はい。ぐだぐだしましたけど、まあ、こんなもんです。
ね。
ちゃんと座って待って
ください。そうだね。ここをちゃんとあのね、理由をつけて話させるっていう。
うんうん。いいはず。やっぱね、1時間番組で、自分の出番まで30分待つのはちょっときつかったね。
そうだね。
4歳ね。うん。ちょっと考えましょうね。
はい。
はい。でも、なんかやっぱり、こう、会話のね、仕方一つで、こう、うんと、のあちゃんよく喋ってくれましたけど、やっぱ日頃からね、それはどうしてなのっていうのを、こう、さりげなく聞く。これね、一番上手にできるのは、寝かしつけの時です。はい、寝かしつけでのんびりしてる
とき、うんうん、スタジオの外で暴れないかな。
暴れたら困るから早く仕上げようね、これね。
うん、もう一回また再びディレクターさんに呼ばれたりして、
呼ばれてこう連れて帰ってこられちゃうからね。じゃあケイシーさん喋っててください、
は
い、5分。
はい、ちょっとメールが来ておりますね。こちらね、京都のね、京都からいただきました。エリコさん、ありがとうございます。この前さ、運動会でどうやったら隣のクラスの子たちに綱引きで勝てるかっていう話し合いで、男の子はみんなで、えいえいおーって力を合わせたらいいと思う。ね。これテンション上げ上げて言ってくれたんですが、一方の女の子たちは、隣のクラスの子たちが休めばいい。これはある意味正解。女の子正解。いいな、この発想好きだな。うちの幼稚園でございます。ねえ、エリコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、だんだんね、メールもね、増えてきたんですよ。本当にありがとうございます。そして、このコーナーいきますか。
はい。
はい。では行きましょう。直書のコーナー。
イェーイ。
はい。ねえ、このコーナーではですね、はい、この子育て中に起こりました、はい、直書な出来事をね、
はい、
みんなでちょっとね、話して、みんなでのね、うさばらししようじゃないかってコーナーでございます。
はい。
なんとこれね、また戻ってきたぞ。うん。
ダメ。ダメダメダメ。
じゃあ、
うん。
直書のコーナーメールが来てるそうですね。
はい、来てます。はい。はいはい、というわけで、今週の直書いきます。
はい。
はい、いきますよ。
はい。
赤ちゃんがおむつに台をしていることに気づいたときに、こっそりひげ剃りに行くのをやめろ。
あら。
これも、イエーイ。いるんだよ、絶対そういう人。あ、直書。イエーイ。
はい。
気づいたら、うん、ほら、ちょっとおむつ替えてって言おうと思ったらいないってことでしょ？
そうですね。
はい。
あれ？なんかこう、ちょっとね、お父さんか、お父さんだよね。ひげ剃れたからね。
そう。お父さんが逃げたってことでしょ？う
ん、なんだろう、う
ん。はい。
はい。
あ、ホワイトボードだ。はい。です。もう一個来てるよ。
はい。
ラジオネーム、先ほどのも合わせて、はい、マンモスマンゴーさんからです。
お、ありがとうございます。
はい。ゲストがわしゃわしゃ戻ってきちゃいましたけどね。はい。お利口さんにしてバイバイゲストさん、うん。生放送みたいなことになってますけどね。
本当にね。
はい。
はい。
締めていってくださいね。
さあ、行きましょう。
はい。このまま行きましょう。はい。というわけで、あれ、私今原稿どっか行っちゃいました。
マンモスマンゴーさん。
マンモスマンゴーさんから、さっきのやつね、来てました。はい、おむつで逃げるのが一つ、
はい。
もう一個忘れちゃいました。
申し訳ない。
忘れた、マンモスマンゴーさん、ね、ごめん。
あるまじきこい。
あるまじきこい、二つ着てたはずなんだけどな、一個になっちゃった。来週紹介しよう。
はい。じゃあ、このコーナーですね。
ま
あ、
はい。
まあ、こんなね、まあ、子育て中に起きた直視なコーナー。ね、そして、まあ、子供さんが、は
い、そうですね。
子供さんなりにまたそのね、思ってる直視な、ね、ネタとかね。
ぜひね。
大募集しております。
はい。
はい、でこれね、ではメッセージはですね、こちら、
はい、
ではよろしいですか、ホーリーさんよろしいでしょうか。
はい、いいでしょう、はい、メッセージの方ですね、はい、2つあります、はい、FM 那覇の、ね、メールアドレス、はい、780@fmnaha.jp、はい、780@fmnaha.jp、またはわらけん、わらば研究所のメールアドレスあります、はい、わらけん、はい、780@gmail.com、こちらのメールか、フェイスブックにですね、わらば研究所のホームページ立ってます。はい、こちらの方に、番組へのお便り応募フォームございますので、はい、ぜひぜひそちらもね、アクセスしてもらって、簡単フォームだからね。
そうですね。
はい、そこからね、投稿してもらえば、今日ね、マンモスマンゴーさん、はい、そこから来た。
ああ、嬉しい。
はい、お便りフォームから来てました。うん、簡単なのでね、ぜひぜひ、コーナー選んで、はい、皆さんのお声聞かせていただきたいと思います。
はい。はい。ではですね、もう駆け足でね、はい、こちら、今日はちょっとね、この後反省会だね。
本当だよ。
うん、わらば研究所でございますが、う
ん、まあわらばこんなもんだ
ね、まあ本当リアルにわらばさんがいるとね、
リアルわらばだったね、
こうなっちゃいましたね、
ぐだぐだしちゃいましたね、
ね、はい、あと1分だが待ってね、うん、はい、ではわらば研究所でございますが、
はい、
ではサポーターがね、うん、サポーターが誕生しました、
サポーター募集、
はい、
はい、ぜひ
募集でございます、同時にね、
へいへい、
こちらの、こちら個人スポンサーさんがね、こちら、こちらの、横江さん、
はい、
そして高知さん、
はい、
そして西吉さん、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、こちら、はい、どんどん募集しておりますので、
はい、ない
サポーター募集しております、
サポーター募集中です、わらば研究所は、ね、子育ての楽しい話題、またね今日みたいにね真面目に政治の話もしちゃうからね、はい、
そうですね、
はい、
で最後の最後でね、もうベスト変えちゃう、ぐずっちゃった、ね、じゃあこれは BGM してそのままね、はいはいはい、今日は終わりましょう、
そうですね、
わらば研究所、わら研究所、この番組はケーシー高飛車と、
はい、子育てアドバイザーホーリーがお届けしました、
それではまた来週お会いいたしましょうさようなら、これ何よりの BGM だなこれ